海だけじゃない。逗子で山歩きを楽しもう。山に囲まれた逗子には、魅力的な山道やハイキングコースが複数あります。住宅街のすぐそばにあるコースでも、山の中に入れば豊かな自然が広がり、山頂や高台からは普段と違う街並みや遠方までの景色を眺められます。この秋、逗子の山で山歩きを楽しんでみませんか？問い合わせ、企画課。写真があります。双子山、上野山、山頂の展望台で撮影。説明。展望台からの景色です。間近に広がるこんもりとした森の先に、青い海や海沿いの景色が望め、水平線の上には、薄く雲がたなびく青空が広がっています。手前右側には、展望台に取り付けられた案内板を見ながら景色を楽しむお母さんと男の子の親子連れの後ろ姿があります。説明終わり。逗子の山の特徴と楽しみ方。逗子や葉山、神奈川近郊の山歩きを楽しむ登山会。逗子の図、山、会議の会。代表の前川さんに、逗子の山の魅力や山歩きの楽しみを聞きました。バラエティ豊かなコースで、逗子の自然と景色を満喫。登山会代表、前川和正さん。白いシャツ姿、笑顔の前川さんの上半身の写真があります。双子山や高取山、広山、乳頭山に加え、名越切通や長江桜山古墳群をめぐるハイキングコースなど、市内には山歩きができるコースが多数あります。各コースとも市街地への抜け道が多く、距離の調節ができるので、初心者でも挑戦しやすいです。緩やかで歩きやすい山道がほとんどですが、中には渓流歩きができる本格的な登山道も。バラエティに富んだコースを楽しめるのが逗子の山の特徴です。また山道の豊かな自然を満喫できるのはもちろん、素晴らしい景色を楽しめるのも魅力の一つ。逗子海岸や市内を一望できたり、横浜など遠方の市街地まで見えたりする場所もあります。ぜひ様々なコースで逗子の山歩きを体験してみてください。山歩きをもっと楽しむためのアドバイス。市内の山は標高が低いため、山道でも気温は市街地とあまり変わりません。夏や暑い日は避けるのが無難でしょう。また、滑りやすい場所が多いので、特に下りは気をつけてください。山歩きの前後はストレッチなどで、筋肉を伸ばしておくと疲れがたまりづらいです。写真があります。登山会メンバーと双子山、上野山山頂にて。この日は葉山の阿部倉山から双子山、乳頭山、横須賀、田浦梅の里まで7時間程度の山歩きを楽しんだ。説明。梅の木が立ち並ぶそばに建てられた細長い白い標識の前に並んでいる男女15人ほどの登山会のメンバーです。中央にいる女性2人は、青地に白抜きの文字で登山会と書かれた持ち手のついた旗を広げています。説明終わり。逗子の山歩き、おすすめ装備。山歩きを快適に安全に楽しめるよう、服装や靴、持ち物について前川さんに教えてもらいました。服装、虫よけや日焼け、怪我防止のため、なるべく肌の露出は避け、つばのある帽子をかぶって。汗をかくので、下着やシャツは速乾性のある素材がおすすめ。蜂もいるので白っぽい服装がベスト。靴、市内の山道なら運動靴で十分。防水機能や靴底に滑り止めがあるものだとなお良いでしょう。厚手の靴下は足への衝撃を抑えてくれます。イラストがあります。説明。 つばのある帽子に長袖のシャツの上に半袖のシャツを重ね着したハーフパンツ姿の女性と、登山帽にジャンパー、手にはポールを持ち、リュックを背負った男性です。説明終わり。持ち物。飲み物は必須アイテム。麦茶や薄めたスポーツドリンクで、こまめな水分補給を。急な雨に備え、レインウェアがあると安心。トレッキングポールは、体にかかる負担を軽減してくれます。日焼け止めクリームなどで、日焼け対策も万全に。保温ボトル、レインウェアの上下、トレッキングポール、日焼け止めクリームのイラストがあります。ピックアップ、逗子の山。初心者でも歩きやすい、双子山へ行ってみよう。双子山ハイキングコースは、駅からアクセスしやすく、整備された道での山歩きが楽しめます。よく訪れるという須藤さんに見どころを聞きました。四季折々の自然と景色、静けさが楽しめる双子山。ハイキングコースに入ってから山頂までに、向かいにある鷹取山や東京湾を一望できる場所がいくつかあります。海を眺めながら山歩きができるのは、逗子の山ならではの魅力です。また、紅葉の秋、遠くの景色まで見える冬、花が咲き始める春と、同じコースでも季節の変化を感じられます。双子山周辺は、冬から春にかけて、椿やスミレ、桜、ツツジ、藤など、花のリレーが続き、毎年楽しみにしています。さらに、コース入り口から沼間中学校が見えるあたりまでは、町の生活音が聞こえますが、途中からは山深くなり、とても静かで、風の音や鳥のさえずりだけに。横浜や東京など、遠方から訪れる人が多い山に、家族や近所の友達と散歩感覚で行ける。逗子は恵まれていると感じます。須藤さん親子の写真があります。右から須藤文子さん、裕太さん、桜山。説明。顎紐付きの青いハットにリュックを背負い、笑顔の文子さんと、青い T シャツにキャップをかぶった小学校5、6年生ぐらいの裕太さんが並んで立っています。説明終わり。写真が2枚あります。1。山頂に展望台がある上野山と下野山が隣接している双子山。説明。浅いお湾を伏せたようななだらかな山が2つ、緩やかな傾斜でつながり並んでいます。向かって左側の山には、双子山、上野山、208メートル。右側には、双子山、下野山、206メートルと書いてあります。写真に説明。階段の上に作られたテラスのような展望台に立っている須藤さん親子。案内板の前で遠くを指さし景色を楽しんでいます。説明終わり。見開きページにイラストマップがあります。スタート地点の沼間小学校の裏からゴールの双子山山頂までの地図が写真やコメントとともにイラストで書かれています。双子山、上野山、山頂を目指そう。双子山ハイキングコース。約 4.3km。約1時間30分。説明。左側隅に JR 東逗子駅。そのすぐ右側、道路を挟んで沼間小学校の建物があり、その裏手からスタート。蛇行を繰り返しながら、右側下の隅に描かれているゴールの双子山、上野山まで、茶色で示された山道が続いています。途中、山道上の9つのポイントに、図1、図はひらがな、から図9と書かれた9つの縦札があり、各ポイントに周辺の写真が添えられています。 スタート地点の道の両側に図1と図2の立て札、写真が2枚あります。1、説明。双子山東寿司駅など方向を示す数本の案内標識です。2、山道スタート。番号の看板がコースの目印。説明。木の根元に双子山と書かれた矢印の標識と図2と番号のある案内標識が立っています。写真終わり。番号図2から図3に向かう途中に写真があります。住宅街の入り口を入ってすぐ林道が出迎えてくれる。説明。細く続く山道の両側に背の高い木がうっそうと茂っています。写真終わり。番号図3から図4に向かう途中中ほどに、進行方向向かって右側にイトーピアの住宅街、左側に沼間中学校の建物、高取山など山並みのビュースポットのコメントがあり、カメラを構えている男性のイラストもあります。写真があります。沼間中学校越しに広がる高取山山系の山並み、高取山の山頂に展望台が見える。説明。中学校の建物の向こうに見えるなだらかに連なるこんもりとした山並みです。その一番高く盛り上がっている部分に矢印で高取山139メートルと書いてあります。写真終わり。次のポイント、図5までの間に4枚の写真があります。図4以降は山深くなり、春から初夏にかけては花を、秋は紅葉を楽しめる。木々の間から双子山山頂にある鉄塔や、東京湾から房総半島までが見える場所もあるので、周りの景色にも注目を。説明。1、双子山山頂の鉄塔。2、緑豊かな深い森。3、下草に覆われ樹木の根が張る細い登りの山道。4、森の向こうに海が広がる景色。写真終わり。さらに続く山道沿いには、静かな山道が続きます、とコメントがあり、蛇行した道の先に分岐点があります。分岐の両側に番号図6と図7の立て札。山道をそれて左方向に向かうと、突き当たりに図8の立て札があり、馬頭観音と書いてあり、写真が1枚あります。通行人と馬の安全供養のため、江戸時代に建てられた観音像。説明。木々が生い茂る中に立つ観音像が彫られてある石碑です。写真終わり。分岐点まで戻り、山道を少し進んだあたりに、蜂に注意とコメントがあり、さらにしばらく進むと、ポイント図9の立て札。そこを山道からそれて、進行方向に向かって右に進むと、矢印で南郷上野山公園と示されています。くねくねと蛇行する山道の先に、ゴールと書かれた展望台のイラストがある双子山に到着です。イラストマップ終わり。
寿司自然の回廊で山歩き。山と海に囲まれた寿司の豊かな自然と歴史や文化に触れられるハイキングコース、寿司自然の回廊。8回廊9コースある中から寿司の山を歩く5コースを紹介します。問い合わせ、経済観光課。1、名古屋切通し、曼荼羅道回廊。鎌倉時代に開通し、三浦半島への重要な交通路だった名古屋切通し。納骨供養のための曼荼羅道矢倉群。長さ800メートルに及ぶ石切場跡の大切岸など、中世の史跡をめぐるコース。2、 広山大崎小坪回廊。逗子海岸の波子不動からハイキングコースを登り、広山公園へ。大崎公園や逗子マリーナなどを巡る、海と山が楽しめる初心者向けコース。3. 長江桜山古墳回廊。ろ過記念公園から山道を登り、国指定史跡、長江桜山古墳群の第2号墳、続いて第1号墳へ。第2号墳からは逗子湾を、第1号墳では市内を一望できます。4. 沼間池子回廊。神武寺高取山ハイキングコース。奈良時代の創建と伝わる神武寺から、鎖場もある登山道を通って高取山頂上へ。断崖絶壁の石切りバーと、展望台からの360度パノラマが見どころです。5. 双子山回廊。前ページで紹介した双子山ハイキングコースから、葉山の南郷上野山公園や桜山中央公園を巡ります。春は桜を、秋は紅葉を楽しめます。逗子自然の回廊の各コースの詳しいマップや通行止めなど、最新の情報は市ホームページで確認できます。ID100-4367 二次元コードが添えられています。5つの回廊のおおよその位置を記した地図と写真があります。それぞれの回廊別に説明します。地図説明。地図左上鎌倉方面から真ん中を通り、右横須賀方面へ走る横須賀線。右上から真ん中を通り、地図下葉山方面に走る京急線。交差する鎌倉寄りに JR 逗子駅。同様に交差した先に京急逗子葉山駅があります。1. 名古屋切り通し曼荼羅道回廊。JR 逗子駅から11時方向に向かった先、右に入ったところに名古屋緑地。線路沿いに進んだトンネルそばに、曼荼羅道櫓群があります。写真があります。説明。山を切り開いた細い道が奥へ続いています。説明終わり。2. 広山、大崎、小坪回廊。JR 逗子駅から左下海方向へ海岸線に沿って鎌倉方面に進み、山を登ったところに広山公園。その先に大崎公園があります。写真があります。説明。広山公園の木立に囲まれた日の当たるハイキングコース。説明終わり。3. 長江桜山古墳回廊。京急逗子葉山駅から地図下方向。海に向かった山の上に長江桜山古墳群。山の下にろ過公園があります。写真があります。説明。長江桜山古墳を上方から見下ろして撮られた写真です。説明終わり。4. 沼間池子回廊。京急逗子葉山駅から右上に一つ目の駅。京急神武寺駅、神武寺駅から一時方向に進み、右へ折れた山道の先に神武寺、その先横須賀方向へ進むと高取山。写真があります。説明。緑地の先に岩のそそり立つ石切りバートです。説明終わり。5. 双子山回廊。JR 逗子駅から横須賀方向、一つ目の駅、JR 東逗子駅。駅から五時方向に山道を登り、双子山へ。そこから南郷上野山公園、桜山中央公園、JR 東逗子駅に道がつながっています。写真があります。説明。双子山山頂に立つ鉄塔と展望台。説明終わり。 地図説明終わり。イベントピックアップ。名古屋切通市マンダラ道回廊。回廊のコースになっている名古屋緑地で開催されるイベントと、春と秋に期間限定で公開されるマンダラ道矢倉群を紹介します。名古屋緑地昆虫観察会。日時10月18日土曜9時30分から11時30分。雨天中止。場所、名古屋緑地。現地集合、久木ハイランド入り口信号付近。案内人あり。定員30人。なお、市内在住者優先。小学生以下は保護者同伴。多数抽選。費用、小学生以上500円。未就学児無料。申し込み問い合わせ、10月1日から8日に、申し込みフォームで緑星化へ。二次元コードが添えられています。名古屋緑地秋の植物観察会。日時、10月26日日曜、9時30分から11時30分。雨天中止。場所、名古屋緑地。定員、先着30人。なお、市内在住者優先。小学生以下は保護者同伴。費用、小学生以上500円。未就学児無料。申し込み問い合わせ。10月1日から15日に、参加者全員の1、住所。2、氏名。3、電話番号。4、子供の年齢を、E メールで、逗子市環境会議、町並みと緑の創造部会へ。メール、machi 数字 73zusi@gmail.com。 写真があります。名古屋緑地。説明。木立に囲まれた草地で帽子をかぶったたくさんの人が植物観察しています。説明終わり。マンダラ道矢倉群秋の公開。13世紀後半から16世紀頃までの納骨・供養のための横穴式矢倉が150以上並んでいます。日時、10月18日土曜から12月14日日曜の土曜・日曜・月曜10時から15時。公展時は閉鎖。場所、小坪7丁目、国指定史跡、名古屋切通市内。車での来場不可。問い合わせ、社会教育課、ID100-7768。写真があります。マンダラ道矢倉群。説明。山の岩肌にたくさんの洞窟が開いています。説明終わり。安全な山歩きのために、市の消防には山林での怪我や道迷いで救助要請が入ることも、安全な山歩きのための注意点を消防職員に聞きました。山に危険はつきもの、無理せず早めの通報を、消防署警備第二課消防隊長、鏑木徹。写真があります。説明。白いヘルメットにゴーグル、ネイビーブルーの装備をつけた制服姿の鏑木さんの写真です。説明終わり。昨年度、市内山林での救助要請は15件、そのうち遭難は3件でした。他は体力低下や転倒による怪我、滑落などの歩行困難によるもので、横浜市消防局のヘリコプターと協力し、救助・搬送を行うことも。山林では、通報者の居場所の特定に時間を要することがあります。そのため、市内の各コースには、約100メートルごとに看板を設置。看板の地名と番号を確認しておくと、通報時に役立ちます。ただし、携帯電話が圏外になる場所もあります。その時は落ち着いて安全な道で電波を探してください。また、入山前に 携帯電話はしっかり充電しておくと安心です。木に囲まれた山の中は、市街地より早く暗くなります。夕方までには下山できる計画を立て、体調や天候が優れないときは、中止の判断も必要です。そして、山道で予期せぬトラブルで困ったら、絶対に無理をせず、早めに119番通報してください。写真があります。消防が居場所を特定できる看板。写真なら、双子山の3番にいると通報を。説明。白い看板に赤で山火事注意の文字があり、その下に大きく青の3の数字が書かれています。説明終わり。